ございます。それでは賛美を持って礼拝を捧げていきましょう。我が内にあるイエスの御名が賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、我が内にあるイエスの御名が勝利した。我が内にあるイエスの御名が勝利した。共にいます聖霊を喜び歌え。生けるイエスキリスト勝利くださった。もう一度。我が口にあるイエスの御名が勝利した。我が口にあるイエスの御名が勝利した。共にいます聖霊を喜び歌え。生けるイエスキリスト勝利くださった。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝もあなたの前に進み出て、御言葉に耳を傾けることのできる時間を感謝いたします。聖霊様、どうぞ御言葉を深く心に留めることができますように、悟ることができますように助けてください。心から感謝してこの時間を捧げいたします。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。出エジプト記8章1節から15節を拝読します。主はモーセに仰せられた。パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ。もしあなたが生かせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルを持って撃つ。カエルがナイルに群がり、登ってきて、あなたの家に入る。あなたの寝室に、あなたの寝台に、あなたの家臣の家に、あなた、こうしてカエルは、あなたとあなたの民と、あなたのすべての家臣の上に這い上がる。主はモーセに仰せられた。アロンに言え、あなたの手に杖を持ち、川の上、流れの上、池の上に差し伸ばし、カエルをエジプトの地に這い上がらせなさい。アロンが手をエジプトの水の上に差し伸ばすと、カエルが這い上がってエジプトの地を覆った。呪法師たちも彼らの秘術を使って、同じようにカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。パロはモーセとアロンを呼び寄せて言った。カエルを私と私の民のところから覗くように、主に祈れ。そうすれば私はこの民を生かせる。彼らは主に生贄を捧げることができる。モーセはパロに言った。カエルがあなたとあなたの家から断ち切られ、ナイルにだけ残るように、あなたとあなたの家臣とあなたの民のために、私がいつ祈ったらよいのか、どうぞ言いつけてください。パロが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように。私たちの神、主のような方は他にいないことをあなたが知るためです。カエルはあなたとあなたの家と、あなたの家臣と、あなたの民から離れて、ナイルにだけ残りましょう。こうしてモーセとアロンは、パロのところから出てきた。モーセは自分がパロに約束したカエルのことについて主に叫んだ。主はモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々はそれらを山、また山と積み上げたので、地は臭くなった。ところが、パロは息つく暇のできたのを見て、強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。 アーメン。今日の内容をまとめます。神様は再びモーセをパロのもとへ遣わし、今度はカエルを持ってエジプトを撃たれました。パロはイスラエルの民を去らせることを約束しましたが、災いが遠ざかると再び心を固くなにしました。ではしばらく黙想していきましょう。示される御言葉がないか調べていきましょう。いかがでしょうか。分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は10節が目に留まりました。パロが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉が言葉通りになりますように。私たちの神主のような方は他にいないことをあなたが知るためです、というところから、パロが明日と言った言葉が本当に目に留まりました。今すぐにも解消できるのに、自分を苦しめて長引かせたパロ、こうなってはいけないなと思いました。今できることは明日に持ち越さないで、今は解決すべき。そして自分が明日と言ったらその通りにしかならない。自分の器を大きくする必要があるなということを感じました。以上です。
はい、私は、10節で、後半ですけども、私たちの神主のような方は他にいないことをあなたが知るためです、ということで、モーセはわざわざいつカエルが断ち切られるようにしますか、ということで、本当にこの神様の御業であるということをモーセはここではっきりとさせようとしたなということを思いました。神様が印をくださるのは本当に人々が信じるためで、イエス様も私の技を信じなさいと。ですから本当に今も神様がこういう奇跡をくださるのは人々を信じさせるためだなということを思いました。以上です。
はい、私は、本文の15節ですね。パロは行き着く暇のできたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りであるという箇所が心に留まりました。人は本当に真心から悔い改めないと、罪の思い、かたくなの思いというのはそのうちから消え去らない、いつまで経っても消え去らないということを思わされました。以上です。
はい、私は2箇所で、1箇所は今と同じなんですけど、主の憐れみを受けても、15節で主の憐れみを受けても人は本当にかたくななものだということ、そういうかたくなさがあるけれども、そのような人さえもついに神様を屈服させることができるということを今朝心に留めました。また7節のところで面白いなといつも思うんですけど、災いをこうモーセを通して主が行われると、その呪法師たちがその災いを退ける奇跡を行うんじゃなくて、さらに災いを増やしてしまう奇跡を行うのを見たときに、彼らは主の技を超えることはできないんだなということ、本当に主が行う奇跡を彼らは退けることもできなければ、それに打ち勝つこともできない、悪霊っていうのは本当にそういった限界を持っているんだなということを教えられました。はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。神様はどのようなお方として現れているでしょうか。また避けるべき行動や教え、戒めなどないか、一つ一つ御言葉を調べていきたいと思います。いかがでしょうか。分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は一節から、神様ご自身が主に仕えさせるものとして民を用いられるお方だということを教えられました。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ、というところから、主の御旨は民をご自分のご入り用に用いるためであり、主の奉仕者として整えるために救ってくださるお方であり、救われて自分の罪が許されて終わりなのではなく、最後は主に用いられること、主に仕えるものとして用いることが主の御心だなということを教えられました。また、10節から教えとして、 問題の解決、苦しみの解決は今すぐにできるという教えをいただきました。パロが苦しんでいるにもかかわらず、明日その苦しみを解決してくださいと願ったんですけども、主は明日にならなければ働かられないお方ではなく、今すぐに問題を解決してくださるお方だということを教えられました。なので、自分の望み通りに自分の小さな計りで答えるのではなくて、主の力量を計らず、この偉大な主を見上げていくべきだなということを教えられました。以上です。
はい、私は、8節とそして15節に目が止まりました。ここで初めてパロが根を上げてですね、災いを取り除いてくださいということを言い始めたんですけども、やっぱりこの苦難が去ると人はまた強情になってしまって、神様の言うことを聞かなくなってしまうんだと思いました。苦難というのは本当に人の心、人の自我を砕くために主が用いる不思議と印の一つなんだということを思わされました。また9節、先ほどの10節で、本当にこの神様の技の意味を解き明かす、預言者的な役割をこの神様の人たちがする必要があるということを思います。主がそのようなことをされるということを人々に語り、またその人に起こっている出来事を解き明かしてあげる人がいなければ、本当に人はなんでこういう苦難になっているのか意味がわからないという、そのようなことを言うんじゃないかなということを思いました。以上です。
はい、私は10節から父なる神について教えられました。この出エジプト記の中で、神様はご自身が主であること、全能なる神であり、また贖い主、この選ばれたイスラエルを贖い出す国の神であることを知らしめるお方であると教えられてきたんですけども、この10節を通しても、あなたモーセがですね、あなたのお言葉通りになりますように、私たちの神、主のような方は他にいないことをあなたが知るためですと言い、ご自身のお言葉通りにことが実現することを通して、世がそのような主であることを知らしめたんだなと、そのように教えられています。以上です。
はい、私は先ほどにあった分かち合いと似てるんですけど、2節のところで、あなたの全領土をカエルを持って打つというところから、神様は異常気象やまたそういう自然現象を用いて、で私たちにその裁きというか、そういうのを教えてくださるお方だということを教えられました。こうやってカエルがたくさん登ってくるの映像を私どこかで見たことがあって思い出したんですけれども、今もこの当時だけではなくて、今も本当に神様は、神様に立ち返るようにこういった異常気象やまた様々な災害を通して語っておられるんだということ、またそれをこう解き明かす人がいなければ、語る人がいなければ、本当になんでこのような災害が身に降りかかってくるのかと人々は思う。やっぱり解き明かしていく働きというのがすごく大切だなと思わされました。それから8節のところで模範なんですけれども、パロがモーセとアロンを呼び寄せて、カエルを私と私の民のところから覗くように、主に祈れと言ったところ、パロが本当にこうモーセとアロンが主に仕えているんだということをもう悟っていた。主だけがこの災いを取り除くことができるというのを悟っていたというのは、すごく私はモーセとアロンの働きが模範的だなと思いました。問題の解決することができる人を明確に指し示しながら伝道していく、これが本当に大切なことだなということを教えられました。では、生活の適用のために祈っていきましょう。具体的にどのように言葉を適用していくのか、聖霊様に示していただきましょう。分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。今私の周りにはさまざまな問題に悩まされている神様の子供たちが結構いるんですけども、今日のディボーションを通して主の主が選ばれた目的に沿っていない人たちは、神様が苦難や災難を通しても その道に戻るようにいろいろ痛みやまた戒めを与えられるんだなということを今日は教えられました。なので問題の解決は首都の回復であり、またサタンの攻撃があることを知り、そういうのを全部知っていくと自然と問題が解決していくんだなということを今日教えられたので、今日その伝えていきたいなと思います。以上です。
はい、私は、まあ、似てますけれども、ちょっと神様を信じない人がいるんですけども、そういう人たちに、その人に主が来ておられる御業を本当に解き明かす必要があるなと思いました。いろいろな苦難や、まあ、思い通りにいかないことを通して主が働いておられることを御言葉を持って分かち合う必要があるなということを思いました。以上です。
私は、はい、今日の本文を通して神様はご自身が主であることを知らしめるために世に様々な御業を見せられるお方であると改めて教えられました。今日私はある兄弟と会って交わりを持つんですけども、究極的にはこの兄弟が誠に全能であり、そして私たちをこう救い出してくださった、そして用いてくださる主であることをお伝えできたらと思います。そのためにただ飛び出していこうと今日は思いました。そうです。
はい、では最後に一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今日あなたが示してくださったその一人お一人のもとへ出て行って、本当に主からの言葉を伝えたいと思います。どうぞ私たち一人一人通りを聞くだとして用いてください。語るべきことを大胆に、また あなたからの言葉として語ることができますようにお願いします。心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。